朝日新聞ポッドキャスト、皆さんこんにちは。朝日新聞の秋山紀子です。
神田大輔です。
はい、今日も女性政治家さんをゲストにお招きというか、私たちが議員事務所にお邪魔していますよ。お名前お願いします。
はい、参議院の蓮舫です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。まあ、もう蓮舫さん、まあ、超有名でいらっしゃいますのでね、まあ、今更ご経歴をご紹介するまでもないんですが、まあ、ごく簡単に、1967年東京生まれでいらして、1988年にクラリオンガール、当時クラリオンガールというのはですね、私はほぼ同世代ですが、まあ、モデル界の最高峰で、蓮舫ビューティー伝説というのがありましてですね、はい、私はほぼ同じ時期に大学生だったんですけど、私の知り合いの知り合いの知り合いの知り合い
もはや
らいが蓮舫さんの知り合い で彼があまりに蓮舫さんが美しくて、車を運転してたんだけど、でそこに蓮舫さんが通りかかって見とれている間に、車がショーウィンドウに突っ込んじゃった。
やめてくださいよ。
かなり誘発してるじゃないですか
という事件を、蓮舫ビューティー事件っていうのが私が大学生の時にすごいよく覚えてますね。はい、まあ、それはさておき、はい、でその後、ニュースキャスターとしてご活躍されて、で2004年に、参議院の東京選挙区で今当選3回目ということで、もう日本の政治家を代表するお一人でいらっしゃいます、うん、というわけで、まあ、いろいろお伺いしたいんですが、まずはですね、
はい、
今日この収録をしているのが、選挙の補選3補選があった長野、北海道、広島と補選があった翌日のことです。3連勝、立憲民主党、野党が3連勝しました。まあ、特にこれ意味があるのは広島ですよね。で、蓮舫さん何度も現地に応援にも入ってらしたと思いますけど、まあ、広島といえばもう超保守王国で、そこでね、まあ、河井夫妻の、まあ、スキャンダルがあったからとはいえ、やっぱり野党が勝つっていうのはすごいことだったと思うんですけれども、ちょっと選挙戦振り返っていかがですか？
はい。まず秋山さんもそうなんですけども、保守じゃないこの国の地域、私は聞きたいぐらいです。はい。
なるほど。
どこにありますか？私たちはその山に全国で、はい、向き合ってますから、はい、何かある時に保守でそこで野党が勝ったって常套句で言うのはメディアはやめた方がいい、はい、
なるほど。
それは長野だって北海道だって同じです。ただやっぱり長野は今回特殊事情で弔いという形で、はい、我々の仲間がコロナで、はい、他界をした、その後に弟がということですから、はい、これがやはり特段の事情であります、はい、で北海道2区、はい、ここも保守ですよ、
はい、
もう何もなかったら保守でしょって言われますけど、ここはやはりその政治とかね、はい、大臣が大臣室で、はい、所管の業界の会長からお金を受け取ったというあってはならないことですから、はい、これ北海道自民党県連の方が、はい、同連の方が正しくて候補者を出していない、はい、その部分では極めて私たちに有利な選挙戦でした、はい、で広島においては本当に五分の戦い、はい、それはい、ただ向こうはその政治と金の問題がありましたから、その部分では向こうはマイナスのスタートだったと思いますけれども、はいはい、そこで保守か保守ではないかということではなくて、はい、やっぱりその感染症の対策であり、はい、政治と金の問題であり、はい、自民党の、はい、特に広島の場合は2年前の参議院選挙に遡って、はい、いわゆる内部分裂ですから、うん、はい、そういうそのみっともない姿というのを県民はやはりよく見ているんだと思います、はいはいはい、そこでの戦いでした、その部分では3つ議席をいただけたことは、はい、私たちもこれに甘んじることなく、はい、より身を引き締めて、はい、次の総選挙で必ず勝つために戦わなければいけないなと思ってます、
は
い、
そうですね、今年は必ず総選挙がありますからね、まあ、そこでちょっと立憲民主の展望についてもうちょっと詳しく伺いたいんですけれども、まあ、私は日本がね、その野党が強くならなければ日本は良くならないというふうに思っているんですけれども、まあ、菅政権の支持率が多少下がってもなかなかそれが野党のこう支持率が立憲民主の支持率が上がるということになってない現実があって、これについてはどう思われますか？
これもおそらく過去の総選挙の、まあ、1年ぐらい前から、あるいは参議院議員選挙の1年ぐらい前から振り返っていただくと、はい、私たちが民主党の時に、2009年の政権を預かった時の1年前までも実はそんなに高くなかった。参議院選挙で逆転の夏で、はい、であそこでぐっと上がって、はいはい、それが次の総選挙で政権交代がリアルになって初めて、はいはいはい、野党である私たちの支持率というのがリアルに上がってきたんですね、はいはいはい、で過去のおそらくその細川内閣の時もそうですけども、あの時も連立政権でしたから、 個々の政党の支持率はそんなに高くありません。
あの時は本当ブーム的に一気になんか高まった感じですよね。
いや、政権交代っていつもブームなんですよ、はい、だからブームが去って、失策があったら一気に落ちていく、はいはい、ですから本当の意味での政権交代を成し得て、与党が野党に、野党が与党になることが、はい、国民が選べるのが当たり前になった時に、うんうんうん、初めて私は今の、あの秋葉さんの質問が意味が話されると思います、はいはいはい。
でもそこをもうちょっと詳しく聞きたいんですけど、やっぱりこう立憲はまあ旧民主の時代に一度政権を取って、まあ、それがなかなか国民の期待に応えられなかったという現実がありますよね。それで今またそのさっきあの蓮舫さんおっしゃったようなその政権交代がこう行われるこう日本、そういう社会になるためにまだまだちょっとまだ模索中なのかなっていう気がするんですけど、やっぱりどうでしょう、立憲こうもう結党からも時間が経って少しずつこうそういうことが現実味を増してきたというか、そこに向かって進んでいるというふうに思われますか？
進めています。
例えばどんな、
あのそれは政策にしてみても、例えばこの1年間の感染症対策にしてみても、ほぼ8割近い補助系の政策は野党が牽引しています。去年の、
う
ん、4月の7日の1回目の緊急事態宣言の時も思い出していただきたいんですが、あの3月までの本予算と補正、本予算の審議をしている時に安倍総理は、なんで私たちが言っても2000億の予備があるから大丈夫だと、信じられない答弁を繰り返して、結局4月の半ばに追い込まれて補正を組むことになったんですけれども、それでも地方の医療費、医療機関への支援をはじめとしても、1000億とかのレベルでした。はい、で、一方で GoTo に 1.7 兆積んだんですね。大きく間違ってる、はい、でその中でわずかながら世帯への給付で30万円というのを言っていましたが、それを私たちの提案も含めて一人ずつに10万円、はい、これも我々でした、はい、雇用調整助成金も上限を8000円としていたものをそれを引き上げました、はい、家賃補助あるいはその時給化給付金、はい、これも全部野党が牽引してる、はい、最近で言うと1月に私たちが法案を出した一人親のみならず貧困困窮しているご家庭の二人用家庭のお子様にも、はい、一時金を支払いしないと、はい、特に1月というのは意味があって、はい、4月からの入学とか入園とか、はい、いろいろとそのお金が必要になる時に向けた一時金を提案したのを、はい、ようやく政府が法案で出したのは3月、はい、終わって、はい、それが成立したのがつい先週です、はいはい、ですからその時差が常に2、3ヶ月あって、政権は認めてくださっていることはありがたいんですが、うんうん、感染症のこの最中の1ヶ月2ヶ月って、当事者にとったら本当に致命的なんですね、だからその部分では枝野さんも311の時に官房副長官をやっていますから、危機管理というのはものすごくその重んじているリーダーのもとで、私たちは当時経験した人とそうじゃない人たちも今相当増えてますけれども、先手先手の法案対策を出してきてる。十分我々は政権を担えるという自信は持っています。ただ、この3つの補欠選挙、あるいはその再選挙で勝ったことによって、こっから先が勝負だと思うんですね。つまり、投票に行けば、動けば変わるんだという実感を、日本全国に広げることができるか、それとも本当に変えちゃいられるんだという、むしろ自民党に戻る声になっていくのか、このどちらかだと思うんです。
でもさ、政権の奪取がリアルかって話なんですけど、僕はまだあんまりリアルじゃない気がするんですよ。そもそも今回の3つの選挙なんですけれども、自民党は確かに負けました。でも立憲民主党が勝ったって言い切れますかね。つまり野党連合が勝ったっていうことなのでは。
だって自民党だって公明党さんと連合でしょ。
そうですね。何言ってるか分からない。僕が言いたいのは、政権を奪取するためには共産党と、連立を組むっていう覚悟が必要なんじゃないですか。
それはメディアの人はよくおっしゃいますけど、連立かどうかっていうのはいろんな手段だと思いますね。閣外も含めて、例えばその私はもう民主党政権の時はそんなに、比較にならないと思うんですけれども、多分細川連立政権の時もそうですし、民主党が政権を取った時も結局途中で社民党さんが閣外離脱をして閣外協力になりました、だからきっとそういうふうに流動的にいろんな形が動き始めて、確か自由民主党さんが公明党さんと連立政権を組んだ時にも、何度もその離脱という危機を持ちつつ、でその結果、自由民主党さんが守ってきた政策を大きく変えた時もあると記憶しています。
だからそういう今は枝野さんが代表などで、これ仮定の話なんですけれども、蓮舫さんが仮に首相になったら 例えば小池晃さんを官房長官にできますか。
おお、すごい質問ですね。
全ての可能性は否定をしませんが、うん、政治ってそういう頭ごなしに例えば自分の中でイメージトレーニングをすることはあっても公で言うことは違う意味で憶測とメディアがいろんな見方をしますのでとても美しくないと思います。それはやっぱり頭の中でいろんなトレーニングをすることだと思います。
わかりました。秋山さんごめんなさい、
はい、いろんな、ね、今政策の話とかもあってやっぱ政策形成能力とかあとやっぱりその選挙でその、まあ、変えることができるっていうのは、まあ、確かに今も、まあ、この今ホヤホヤの状態で補正のホヤホヤの状態でみんな実感していると思うんですけどやっぱり一方でその前のねそのまあ10年前 の, その政権交代したのにっていうやっぱりちょっとの、まあ、古傷というかトラウマというかそこからその立憲って今変わりつつその世代交代なりそれから体質変換っていうかそういうことって起きつつあるんでしょうか。
随分変わってると思いますね、うんうん、そのどうしてもその立憲民主党で女性議員というと秋山さんのようにご指名を私にいただくケースがとても多いんだけど、辻元さんと私の悩みは実はそこで、私たちがもう出張らない方がいいと、うん、予算委員会って言ったらいつもトップで質問をして、ニュースになる質問を期待をされて、本当に身をそぎながら質問を1年かけて作っているのをずっと私はもう17年目です、うんうんうん、だけどうちの1回生2回生3回生、衆参ともに、特に女性議員、はい、とてもいい質問する子たちが増えてきた、
うん、そうですか。
とてもいい質問する子たち、例えば LGBT であるとか夫婦別姓で、選択的ね、はい、夫婦別姓であるとか、あるいはその経済の問題であるとか、はい、ただそのことを一点をもってしてニュースバリューがあるかといったら、うん、その業界紙にとってはニュースバリューがあっても、うん、全国紙で一面で総理と対峙というキャラクターの子はまだ実は育っていない、うん、だからそこのジレンマだと思います、うん、これでも自由民主党さんも公明党さんもそうなんだと思う、うんうん、次の世代にどんな人たちがこの政党を担っていってどんな国家ビジョンをそれぞれが持っているのかがないままで私たちは今向き合ってるんですけど、うん、その中で変わらないのはやっぱり権力は長いこと同じところにいると腐る、うん、今回の政治とかね、うん、菅原元経産大臣の再捜査で新たな金の問題が出てくるとか、なんかもう冗談ですかって聞き返してしまうような、ね、老眼鏡をかけ直してしまうような、なんかもうびっくりして、うん、ということは日常的な感覚で変えられない人たちがあの政党にはある程度の世代でいるんじゃないかと、うがってみちゃって、私たちにもそういうところはないんだろうかって、定期検診をすることがすごく大切で、その部分では今回広島では女性の議員も新しく出てきました。だから一歩引いて、彼女たち、特に女性議員ですね。私たちが目指してるのは女性目線ですから、全てが大きく変える国を。選択的夫婦別姓当たり前、同性婚当たり前、とにかく女性が活躍するためだったら何でもやる、その部分の視点を持ち続けないといけないなというのをすごく自戒しています、
なるほど。私はね、まあ、もともと自分も女性だし、まあ、蓮舫さんにも声かけちゃうんですけど、でもやっぱり蓮舫さんもおっしゃるように、まあ、立憲 の, その女性たち、若い人たち、まあ、なかなか目立たないし、まあ、地味なんだけど、頑張ってるなとも思います。その何て言うかな、友達、共感をこう呼べるタイプっていうのかな、なかなかこう自民党だとそういうタイプ少ないんですけど、まあでも女性はいいですよ。でもね、やっぱり男性を見ていてね、私は枝野さんすごい尊敬してるし、すごい政治家だと思うけど、やっぱずっと彼の時代なのかなとも思わないしね。ちょっとそこら辺はこうどうでしょう。今女性はこう世代交代もっていうか、こう下が育ちつつあるって言ってたけど、男性はどうですか。
でもね、それは視点をちょっと私実は変えてるんですけど、ようやく枝野さんの時代になったな。
ああ、そうですか。その前の野田、岡田とか。
だって、菅さん、岡田さん、楓田さん、野田さん、まだ皆さん現職ですよ。
まあそうですね。
で、それが今回は岸郎先生もはじめとして、全員がバックヤードで、全員がバックヤードで選挙の何らかのその自分たちができるお支えをしてくださったし、あるいは通常の質問なんかを見てみても、やっぱり目立たないけどここはという時にやっぱり存在感のある質問を委員会でこの方たちはしてくれた。だけど随分長いこと私たちは世代交代できないんじゃないかってずっと思うぐらい偉大な人たちですよ、今名前を挙げた人たち、ね、みんな大好きです。私やっぱりかっこいいし、志も懐も大きい人たちだけど、だからそこが我々は変わってる。 それはね、自信を持っています、
うん。なるほど。
自信を持っている。それは今の自民党と大きなとこ違いだと思います。なるほ
ど。で、ちゃんと世代交代とか下の世代も育ちつつありますか？
うん。育ててます。
育ててる。
少なくとも菅総理の内閣支持率が、そんなに跳ね上がらない、選挙で負けるってなった時に、もう一回安倍さん待望論が出てくるっていうのは、それは時代に逆行してるでしょ。
なるほど
ね、私たちの党はじゃあそこでもう一回菅さん待望論が出るかとか、小沢さん待望論が出るかとかつまりこうやってさらさらと流れてることをよく見てもらいたい、よく見てもらいたい、着眼点が本当に私は複眼で見なければいけないと思って、こういう機会いただけるのありがたいんですが、ちゃんと説明をしていかないと伝わらないんですよね。
そうですね、特に野党はそうですね、
だから次回を込めて、私は辻元ちゃんはいつ引こうか、いつどうそういう立ち位置になろうかっていうのは常に敏感でいなきゃいけないと思ってるんです、
なるほど。もっともっと活躍まだまだしていただきたいんですけれども、それでちょっと話をいきなりこう前の方に振りますが、そもそもその蓮舫さんはモデルからそのニュースキャスターとしてすごくこう大活躍されていたじゃないですか。なのになぜ政治家に転身されたんですか？もともと政治家になろうっていう。
全然ニュースキャスター、私も随分、急いで仕事を始めてきてしまったんで、23でワイドショーのピンの司会やってるんですね。で、25でニュースキャスターやって、27までにバラエティ、クイズ番組、音楽番組、報道、情報、全部やってしまったんですよ。
すごい人生、超駆け足ですね。
だから全ての当時から今も頑張っておられる一線の、いわゆる専門家の方から今、はい、トップを張ってる方たちと本当にいろんなお仕事をさせていただいて刺激的でしたが、すごく自分が怖くなって、このままの10年後この国どうなるんだろうか、少子化だろうし、でそこで中国に留学して一旦仕事を辞めてみて、辞めるってこんなに簡単なことだったんだと思うぐらい新しい世界と中国の留学って楽しくてね、で帰ってきて双子を産んで少し休んでってみたいな仕事始めたんですが、ちょっとあからさまにその子供をめぐる環境が妖怪をしているというか、世の中はバブルも崩壊して大人がいっぱいいっぱいになって子供に目が行き届かなくなった時に、17歳っていうワーディングで、バタフライナイフで人を殺める子供たちが後を絶たない年だったんですよ。
いましたね。
で、あの子たちを取材してる時に居場所のない子供たち、で言葉の出ない子供たち、で言葉が出なくてついお守りに持っているもので相手を殺めてしまう、だからそのコミュニケーション能力の欠如、自分の感情の発露、で、どの世代に対しても連携とコミュニケーションができないということにものすごく危機感を感じた時に、おそらくテレビが最もそこに反応しなくて、お金がないからバラエティに流れていく、でドキュメンタリー番組がどんどんなくなって、N 特ぐらいしかなくなったんじゃないかしら、でそんな時に、戦国義人を亡くなられた元官房長官から、そもそも仲良かったんですが、テレビの仕事をしてた時から、にお声掛けをいただいて、外でやるより中でやらないかと、つまり子どもの問題を外でメディアで報道するんじゃなくて、中で法律で作っていこう、これは響きましたね。2004年の3月にいただいて、でその年の7月11日の参議院議員選挙で初挑戦したんですが、で一番最初に扱った本は今でも忘れません。
何でしょう？
児童虐待防止法の改正です。
そうなんだ、いきなりこうなんかこうど真ん中に来た感じですよね。
本当にやりたかったことでした。人員配置です、今も養護施設乳児院にいる子どもたちは7割から8割が虐待児ですから、やっぱりその戦後直後の人員配置だと職員はもうみんな倒れちゃうし、子供のケアができない。だけど予算がないということで、ずっとここは広げられなかったのを、これはだから女性議員も含めて、与野党で賛成をして作った法律なんですが、これが法律を変えるんだって私の原体験すごく重くて、なんでこんなね、人員を1人2人施設で増やせないのかって、金がない。なんで金がないんだって国家予算を調べていったら、ね、それこそ公共事業には金がある、ね、それ一応交付税もある、あるいはその防衛費にもある、でも子どもの予算がやっぱり家庭予算があの時3000億4000億あるかないかですよね、だからあまりにも脆弱で貧困で、あ、これが政治の女子供を後にしてきた世界なんだってことに気づいて、それが仕分けにつながっていくんですよ。
なるほど、なるほど。
金を作んなきゃいけない、 それが私の今の自分の専門分野の行政監視、はい、とにかく予算、
はい、
予算の組み替え、はい、ここにだからずっとつながってます。
なるほど。一方でですね、いきなりこう政治家になってそういう自分でやりたかったことができて、すごくやっぱり政治家になったこうやりがいというか手応えというかあったと思うんですけど、それこそ戦後スタンド言ってたことの反対というか、外で見てたら分かんないけど中に入って何これちょっとこんなんじゃこんなんだと思わなかったというか、すごく大変なことっていっぱいいっぱいすることあると思うんですね。何がなんじゃこりゃって思ったことではこう印象深いこと、
はい、あんまりないですね。
ないですか、
うん、っていうか常識違うんじゃねっていうのいっぱいあるんですけど、選択的夫婦別姓がなんで家が壊れるんだろうっていうのにぶつかったりとか、ちょっと思想信条とリアルと、その立法作業のその間のハードルの高さ、だから私が感じてる常識が常識じゃないんだろうかって悩んでみたりとか、そういうのはいっぱいありますけれども、
例えばこれ常識じゃねっていう非常識じゃねっていうシリーズには他にはどんなことがありますか。
ずいぶん変わってきて、うちだとはあんまりないんですけれども、パーティーとかよく政治家の方たちやるじゃないですか、今、感染症だから皆さん自粛されてると思いますけど、はいはいはい、司会は絶対1年生の女性議員なんですよね。
へえ、そうなんですか。
そうなんだ。
いや、なるほどなと思って。
確かに言われてみればそうかな。
未だにそんな感じなんですか。
うちの党は随分それはなくなりました。同期の男の子とか、同期の仲良し二人組とか、頼みやすい人たちに頼むようになってきてますけれども、
それはやっぱりこう花がある的な感じで、女性若い議員だ
と。いや、そういうポジションなんですよ、一年生の女性議員って。
連合さんはそれはなかったんですか。
私はだってやりたい人の司会は率先してやりますけど、知らない人とか、あまり仲良くない人から司会って言われて、なんでやらなきゃいけないのか意味がわからない、断ってます、
うん、
なるほど。
朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
それでさっきもね、ご本人の口からも出ましたけど、やっぱ蓮舫さんといえば国会質問だと思うんですよ。それこそ、子どもの問題、女性の問題、それからその行革ですね、行政がのいろいろありますけど、最近でも私がすごくね印象に残った国会質問があって、それは何かっていうと、今私すごくジャーナリストとしてこのテーマを追ってるんですけど、生理ですね。やっぱ生理っていつも女性の体の子の月1回必ず来るものだけれども、これがなかなか日本では政治の表舞台にこうタブー視されてこう上ることがなかったんだけれども、今年の3月の予算委員会ですよね、蓮舫さんが、この若い人たちが今こう生理用品のこう無償化を求めて活動されていることを取り上げて、で生理用品の交換頻度を減らしたりとか、痛み止めを変えなくて、だから学校も 職場にも行けないなんていう事例を紹介して、これは自己責任とは言えないというふうに、総理に予算委員会で迫ったところ、菅さんが、コロナで苦しい状況への助成支援というのを決められて、でその中には生理用品も提供も含まれていた、13億円5000万円ですよね。
一般社団法人コラボといって、新宿とか渋谷とかでもう DV とか虐待で家に帰れない未成年の女の子たちに食べ物や住む場所、居場所を提供している活動している子たちがいるんですけれども、そこに来る女の子たちは今、これまではね、コロナ禍前は支給物資で手にしていたものは女の子ですから、コスメ化粧品あるいはお洋服とかお菓子とかこういうものだったのが、今何を真っ先に手にするか、米、じゃがいも、カレー粉、生理用品だそうです。買えない、食えない、女の子だからどうしてもその生理というのは不可欠ですよね。でもその数百円が出せないっていう現状が今広がっているんですが、厚労大臣、この生理の貧困って今世界でも動きが広がっていますが、ご認識ありますか。
コロナ禍でアルバイトを失って経済的に困窮する学生が増える中で、
こうした生理に関する啓発をする若者のグループが国内実態を、今大臣がお話になったように SNS を通じて調査をしたんですね。で、経済的理由で生理用品を買うのに苦労したとの学生が2割、総理5人に1人なんです。安いキッチンペーパーで代用するとか、交換頻度を減らすという非常に非衛生的手段、これやっぱりね、 こういう女性として逃れられない生理で不衛生に追い込んでしまったり、あるいはその痛み止めの薬も買えなくて学校も行けない、仕事も行けない、どうしようもないと、これ自分の責任だと追い込むような子が、やっぱりこれね、自己責任と言えないと思うんですよ。早急になんか対策というのを考えていただけないでしょうか。一人親二人親家庭の困窮な状況を改善するための法案、私たちも実際1月に出してるんです。ようやく総理が判断していただけたのはありがたいと思っています。で、その生理の貧困とか数百円で非衛生的な状況に追い込まれる女の子たち、そんなことやっちゃいけない、それは孤独率とはまたちょっと違う次元の政策判断になると思うんです。スコットランドは昨年11月世界で初めて生理用品無料提供の法律を作りました。で、ニュージーランドは今年6月から学校で無料配布、フランスは今年2月から大学生に無料配布で、日本でも東京の豊島区とか兵庫県の明石市が無料配布を決めている。こういう部分ぜひ細やかに追いかけていっていただいて、施策に結びつけていただきたい、協力は全面的にさせていただきたいと思います。
まあ、こういうふうにですね、こういうこのやっぱり、あ、今この質問をね、こういち早く取り上げて世の中にこうちゃんと見せる、そして、政府の政策を変えるって、まあ、野党でもやっぱこういうことができるんだってこと、すごいいい見本だと思うんですけど、こういうその質問のネタっていうのはどうやって拾ってくるんですか。
1年中予算の質問を考えてます。
なるほど。
1年中考えてる。街に出てもいろんな人の話を聞いてもニュースを見てもずっと自分が追いかけてきてるものは上書きし続けてるんですが、うんうん、1年中考えてる。
なるほど。
1年中考えてます。
朝起きても国会質問に、お風呂入ってても国会質問、
秋は保険、秋に、国会開かれる時には多分10月11月1回は必ず来るだろうし、はい、1月補正予算は今普通15ヶ月予算ですから当たり前になってるし、はい、3月の冒頭、はい、6月の末ぐらいにやるとしたら、はい、この4回5回あるかのためだけに私は政策を調べてます。
なるほど。で、常にやっぱその質問、じゃあネタもそうだし、そのための勉強というのはやっぱすごいとね、
追いかけ続けてる。今生理の貧困もそうですけど、うん、官民ファンドでもうどうしようもなくなった、政府出資の会社を A5 は去年の秋に畳むことを農林大臣から答弁をいただきました。あるいは去年の春は安倍前総理に、コロナ感染症のこの事態を歴史的緊急事態と公文書で認定をさせました。問題は生理の貧困もその官民ファンド A5 を畳むのも歴史的緊急事態も全て予算委員会で私は前に進めてるんですけど、継続してメディアが追いかけないんです。
すいません、
はい、だから私が追いかけ続けてる、
はいはい、
歴史的緊急事態
も、あ、それはちゃんと1回だけじゃなくてその後も継続的
に常に骨抜きになってます、
はい、
もう骨抜きになって、官邸で安倍さんは連絡会議と称して、そこで、アベノマスクも決められました、学校の一斉休業も決められました、議事録は何も残してません、添付資料だけが公開されてる、もっと言ったら菅総理になったら連絡会議は実はアンダーに潜ってしまって、どこで誰がいつどのように決めてるのか、公文書にさえも会議体という形も残ってない。これはもう交代です。あるいは官民ファンドも A5 がなくなったと思ったら、それがまた違う形でゾンビのように復活しようとしている団体も見つけてます。これも追いかけてます。生理の貧困も単年度予算です。しかもマストじゃなくて、いくつかあるメニューの中から生理用品を配布することができる規定なんですね。だからその地域地域によって生理の貧困の悩んでる子たちもいるけど、それ以上に食えない子どもたち、食えない若い子たちがいたら多分子ども食堂の予算になってしまう。だから実際に進んだように見えて実は進んでいない、しかも単年度で終わるというのが当たり前に行われてしまうんで、私はだからずっとこれを追いかけてるんです、
なるほどね。そうするとですね、やっぱりその予算について、まあ、いろんな政策を質問準備するときに、まあ、官僚さんから当然ヒアリングされると思うんです。
しません。
あ、官僚からヒアリング
一切ヒアリングしません。
一切しないんですか。
しません。聞いてもいないし。
あ、そうなんだ。じゃあや
っぱ私の質問は、ヒアリングをして言ってしまうと、向こうが想定をして違う答弁を用意するんです。
なるほど。
それで時間取られたくないから、いつも真剣勝負なんです。
なるほど。じゃあこれはもう、ここを聞きたいからっていうので、事前に、じゃあ官僚さんからしたらヒアリングを
する。ヒアリングしません。だって、したって、私の、調査してる方が正しいから。
じゃあ全部独自に。
はい。
あ、そうなんですか。じゃあ質問取りに官僚さん来ない？
来ません。
それは非常に珍しい。
でどうしても欲しい質問通告の誰のの表、どれどれの、いや消費者物価指数のこの比較とか、あるいはその、貸借表とか、まあ、いろんな部分も含めて、その法人の情報とか、そういうのは全部事前にお渡しをして、これに関しては聞きますと言ってあります、
でもじゃあ勉強するのはお相手は官僚さんじゃなくて独自に
全部で資料は事前に、各組織から取り寄せてます、
なるほどね。でもそうやってねすごくもう勉強もされて、まあ、収支ネタも拾われてこう感度高くアンテナも立てられてると思うんですけど、ちょっと失礼なこと申し上げますとね、例えば他の議員さんたちはね、いやいや蓮舫さんはね選挙強いから、だからいわゆるその選挙区細かく回ったりとかそういうことしないでいいから、そんなことできる時間があるんだよっていう人絶対いると思うんですけど、
あでもそれはそうだと思いますよ。あ
そうですか。
だって参議院は6年間解散がありませんから、でただ一方で例えば長妻さんが消えた5000万件を見つけた時の、あの時の取材力と現場の力っていうのは震えがするぐらいだった、本当にすごかった。でやっぱりそれをやってる議員は衆議院でもいます、選挙弱いと言われてる人たちでもいます、例えば決定的に相手が強くて、こんなに運動してんのに賞で勝てない香川県の小川淳也さん
そうですね、
あの人どれだけ勉強してるか、泣きそうなぐらいそういう仲間がいっぱいいる、いろんなことを私は言われても構わないけど、衆議院の私たちの仲間はどこに出してもおかしくないぐらいいい質問をしてるし、いい政治活動もしてると思います。多分その中できっと私の質問が印象に残るのは、私は自分の意見を言わないんです、自分の言葉をできる限り削いでるんです。
そうですか。
できる限り削いでる。衆議院の人たちは往復の質問時間なんで、自分の意見を言わないと答えを長々と言う、私は短い時間でファクトだけを聞いていって改善を求めるんです、
なるほどなるほど。
そうすると、テレビが使いやすいんですよね、例えばメディアも使いやすい、編集しやすいから、だから私は冷たいとか誤解を呼んでしまう発言だけど皆さんの残像に残るんですけど、そうするとなんとなくいい質問してるんじゃないっていうイメージがきっと残ってることも事実でしょ、
もちろんそうです。
だけどそれは私の喋り方のテクニックの問題だけなんで、かといって他の代議士や議員と比べて自分が特にということではないと思います、
なるほどなるほど。まあね、でもそうやって蓮舫さんもずっとこういろんな首相相手にね、それこそ予算委員会で質問されてるじゃないですか。だからこういろんなこの首相のタイプがあると思うんですよ。でその中で今の菅さんってどんな人ですか。
全く政策に興味関心を持ってない人だと思います。
そうですか、それは答弁で分かりますか。
分かります。関心がない。だから、まん延防止等重点措置っていうのを3回4回普通に間違えるんですよ。
なんかいや真面目にやれっていう感じです
か。いや真面目にやってるんですよ。
やってるんだ。
関心がないんです。
あ、なるほど。だから
関心がないって言い方ちょっと失礼かもしれないんですけど、多分思い入れが少ない。
ああなるほどね。
皆さんに聞いてこられるものに対して、例えば思い入れがあるのは自分が総務大臣時代にやり残した携帯電話の問題と NHK だけなんですよ。これにはちゃんと言葉を持ってる。
なるほどね。
だけどそれ以外には一切熱を感じない。
言葉に熱を感じる、なるほどね。そこはやっぱり対峙してると余計に感じるものなんですね。
いい意味でも悪い意味でも、安倍前総理にも、あるいは麻生元総理にも、福田元総理にも、小泉元総理にも、全員にありました、こだわりが。
なるほど。
で、野党が提案をして、ひらめくことにこの人たちは反応しました。だけど、多分、菅現総理は、そこはなんか、あまりこだわりが見えないんですよね。
そうですか。
だから、その、質問してる感がないというか。
なるほど。このなんかこう、こう、よくも悪くも、熱のあるとか、あるいはこう、ムッとしたりとか、そういう体温のあるやりとりみたいな感じじゃないんですかね。
だから、なんていうのか、反応がないんですよ。
なるほど。無反応。生体反応なしみたいな。
なんだろう。野球ボールを壁に向かって投げたのが全部吸い込まれてってる感じ、
あ、なるほど。
帰ってこない。
なんかあれですね、なんかこうやり取りっていうよりもなんかもう吸収されちゃうだけみたいな感じ、ね、
ただなんか向こうに投げ続けてるだけ。
あ、なるほど。でそれをなんかちゃんとこう向こうがしっかりと受け止めたかどうかもよく分かんない。
見えない。不思議な総理だと思います。
こんなにやりにくい相手もいないんじゃないですか。
やりにくいというよりは、そうするとこちらのね、技術がやっぱり問われてきてて、
技術、
質問力です。 だから結構私は今回、その生理の変更の時は喋るようにしてるんです、実は。私の質問よく見てる人は分かるんですが、私があんなに喋ってるの珍しいんですよ。
あ、そうなんだ。自己責任とは言えないとか。
だから喋るようになってるんです、そうすると僕は聞くんですよ、だからそれはもうテクニカルにちゃんと説明して熱をちゃんと渡して差し上げる、そのことによって帰ってくるのを待つ、
熱をちゃんと放ってあげないとっていう感じ
なんですね。そうなんです。だからとても時間がかかる。
今聞いてて思ったんですけど、もう野党として頼りになりすぎるんじゃないですか。
確かに
質問力が高いんですよね。そうそうそう、だからそこにいてほしいんですよ。そ
うそう、首相にとってもこういい相手なのかも。
いや、そう結構でもね本当にきついんですよね、予算の質問をこうやって第一線でずっと張ってるっていうのは、本当に厳しいんですよ。怖くてね。
怖い、何が怖いんですか。怖いものなしに見えるけど、
向こう20万人ですよ、行政組織。私はうちの政策秘書と2人で作ってるんですよ、1年かけてだけど。
組織ってのは怖いもんですからね。
でそれに対してちょっと引っ掛けられたりとか、ちょっと私の認識が間違ってたりすることに対して自爆しますから、その恐怖と常に戦ってます。
なるほどね。そうか、向こうはだから一丸となって20万人政府としてやってくるわけですもんね。
こぼしてることはないだろうか、調べ間違ってることはないだろうか、この文言の読み方を間違えてないだろうかっていうのをずっとやり続けるんですよ。でずっとイメトレ、
イメトレね、
確かに我々もね、調査報道で当局の支えない記事出すときってめちゃくちゃ緊張しますからね。
怖いです。
気持ちはすごくわかるんですが、それをどうしてこう続けられるんですかね。
変えられるからです。
変えられる、
さっき言ったみたいに野党でも提案が正しかったら動くんですよ、動くんです。それはすごく私はいいことだと。ある意味与党はかわいそうなのは、その事前審査でそれ総務、会議でしたっけ、あれを超えてしまったら、総務会、総務会を超えてしまったら、その後に気づいたことでも是正できないじゃないですか、よっぽど、ね、よっぽどベテラン議員だったらまだしもね、だからそれが言論の風で、ちゃんときちんと是正する機会を与えられてるというのは、私は行政監視の立ち位置としてはありがたいと思っています、
なるほど。まだまだ伺いたいこといっぱいあるんですけど、あっという間に時間が経っちゃって、でもどうしてもこれだけ伺いたいので、さっきね、その蓮舫さんが立憲民主の女性議員たちが、後輩たちが育ってきてるっていうふうにおっしゃったんですけど、女性がね政治の場にでもやっぱり少ないじゃないですか、これ増えるにはどうしたらいいんですかね、これ
いや、国会議員という仕事が魅力がないからでしょ。
なるほど、魅力ないですか。
給料の額、例えばその第一線で、経済界でもいいです、文化界でもいいです、第一線で働いている人たちが政治家をやるかって言った時に、経済的にまずどうか、じゃあそうじゃない部分で、経済じゃなくてちゃんと自分の志とやりたいことがあるんだって人が手を挙げた時に、一番ネックになるのは、パートナーがいたらパートナーの反対、パートナーの両親の反対、自分の両親、地域。今でも例えば同じ選挙でも男性が負けた場合には、よくやったと、次また頑張れ、女性の場合にはだから言ったじゃないか、恥だ、この違いが今でもある。
でも蓮舫さん、やっぱり本質的にはこれどこのとも一緒ですけど、勝てる選挙区にはすでに勝っている男性の代議士がいるからじゃないんですかね。外せないじゃないですか。
難しいですね。で、きっと多分それは勝てるというよりも2世3世でしょ、
まあそうですね、
それは精査というよりも、やっぱり地盤看板だと思います、その壁はやっぱりすごい厳しい、男でも女でも、で、それを除いたとして、女性がやっぱり勝てる土壌を作るっていうのは、党として女性議員を増やしたらこんなに変わるんだっていう空気をやっぱり作り上げていくことしかないと思うんですね、今までないことだから。
そうですね、
やっぱりノルウェーみたいに半分の女性が、閣僚が女性とかね、リアルじゃないですか、でバイデンさんの候補チーム全員が女性だと、出自もみんな全然違う、民族も違う、やっぱり純粋にかっこいいじゃないですか。変わるよね、変わるよねっていう声、変えるよねって返したい。
なるほどね。そう考えるとやっぱ今回の広島の補選で鍵括弧保守王国で女性議員がその立憲の女性が勝ったっていうのはますます意義深いことかもしれないですね。
まあでも一方で、うん、今回私も訴えはしたんですけど、女性なら誰でもいいってわけじゃないんで、まあ、そあそこの選挙区そうだったじゃないですか、
うんうん、あ、ね、そうだったそうですよね。そもそもそうだよね。
だから女なら誰でもいいわけじゃないんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
難しい。ここは
難しいですね。
あとやっぱ選挙制度です、うん、小選挙区は椅子が1個しかないから、うん、あ、椅子取りゲームできないんですよね、うん、その椅子があくまで女性に差し替えられないから、
うんうん、確かにね、うん、まあでもやっぱりこう女性が政治の場にいる意味意義っていうのはやっぱすごくそれは感じてらっしゃるし、それこそいろいろ変えてきてらっしゃったわけだから、まあ、もっともっと女性は増えるべきだというふうにお考え。
いや、増やさないとダメだと思いますよ。人類半分女性なのにね。
そうですよね。
だってこの国だって女性の方が10歳近く余命年齢高いわけでしょ、はいはい、そしたらその一人で暮らす女性の人の立ち位置っていうのを、はい、例えばその世代で言ったら専業主婦で奥さんに子供も子育てもあるいは家のことも全部任してたような世代の男性議員が変えられるかって私無理だと思う、はい、
うん、
変えろっていう方が酷だと思う。
あ、そうですよね、
うん、だったらそれはそのリアルさを分かっている、はい、女性議員が増えないと変えられないと思う。
ありがとうございます。まだまだお伺いしたいんですけど、ぜひまたいらしてください。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト。
はい、朝日新聞ポッドキャスト。今日は蓮舫さんにいろいろ伺えて、あ、そうだったんだって思うことも、私蓮舫さんね、政治家になる前から実は存じ上げてるんですけど、ちょっといろんな発見がありましたね。ぜひまた来ていらしていただきたいと思います、ありがとうございました。また聞いてくださいね。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。